FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県私学協会副会長の松村達夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。松村です。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、静岡県私学協会副会長の松村達夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。松村さんは昭和22年の生まれで、東京浅草のご出身です。昭和45年、静岡学園高校に採用となり、校長、名誉校長を歴任されました。昨年、静岡県私学協会副会長に就任。全国私立中高等学校連合会幹事などを兼任され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。松村先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。
とんでもないです。
今紹介を聞いておりますと、ご出身時代は東京なんですか。
はい、そうです。浅草で、はい、浅草、ね、おかげさまで、なんか江戸っ子の気質だけ持って、
で、小さい頃静岡へ来られた。
そうです。はい、父親廃病になりまして、それでこちらへ転地ということで。
なるほど、はい、でお父さんと一緒にこちらへ。
父、母、祖父母ですね。はい。
あ、そうですか。はい、はい、まあだけどもう東京生まれもそうですけど、ほとんど静岡、
う
ん、
もう静岡、もう小中高静岡ですから、うん、まあ、東京生まれだっていうだけの話で、
はい、まあ、生粋の静岡みたいな
です、ね、そうです、そうです、おっしゃる通りですね。はい、はい、
そうですか。
はい、
3歳の時にこちらを置
いて。そうです。はい、
じゃああんまり東京のこともね、それ
そうですね。ただ実家が東京、まだ浅草残っておりましてね。で、母方の実家、それで高校までは、あるいは大学まではしょっちゅう東京で、3ヶ月4ヶ月東京にいましたので、まあそんなことですね。でも静岡が、自分の生まれ故郷みたいなもんです。
はい、ふるさとみたいな。
はい、そうです。
はい、はい。その頃からなんかあれですか、はい、その教員っていうものを、その、志望してたとかいう、そういうことはあったんですが、ね、静岡へおいでになった。
はい、はい。まあ、父母がその、要は、この、東京から転地してまいりましてね、ちょっと寂しい話がいっぱいありまして、当時、静岡も大変田舎でしてね、まあみんな、子供たちが3時頃になるとおやつに帰るわけですよね。遊んで、昔は小学校6年生ヒットに遊んでましたよね。上、金魚の糞みたいに僕らくっついたと。そういう中で、その3時になるとおやつを食べに帰っちゃうんですよね。なんでおやつがないか。で、そんな中で、その僕はおやつがないわけで、ちょうだいちょうだいってもらってた。ある時、お前いつでもちょうだいだなって、ズカッと言われた時に、その心で傷になっちゃったですよ。で、そのどもりが始まっちゃったり、松村たたた達夫ですよね。で、そのまま中学校になって、で、自分が自信がついて、松村達夫とはっきり言えるようになって、そんな時に、小学校の4年の時に、ちょっとよろしいですかね、1分ほど、森岡先生っていう先生がよねって、僕の前に、B 君、僕の親友だった B 君が、父兄会、昔は保護者会を父兄会って言いました。父兄会の時に、おめんちいつもばあさんだなって言ったんですよ、来るのが。母親、東京へも戻って働いてましたから。僕の場合ね、おばあちゃんなんです。ばあさんじゃねえよ、おばあちゃんだよ。え、ばあさんじゃん。おばあちゃんだ。ばあさんじゃんだ。ちょうど肥後ナイフで鉛筆削ってた時に、ばあさんって言われたことに無性に腹が立って切りつけちゃったですよ。そしたらそれがうまい際に切れなかったんだけど、僕もびっくりして、教室の一番後ろから前に向かって逃げ出して、僕はそれに向かってナイフ投げちゃった。 そうしたらそんな映画が黒板にボーンとくすぐってブランブランブランブランして、まったく映画ですよ、映画。それで誰かがやっぱり先生に伝えたんでしょう。森岡先生、担任ですよ。すっ飛んできました。で、それ見た、ナイフを見て、ナイフを抜きながらなぜ投げた。ばあちゃんをばあさんって言ったって言えないんですよ。小学校4年生。で、プチンプチン殴られちゃう。言え言えで、最後にこらえきれなくなって、ワンワン泣きながら、ばあちゃんをばあさんって言ったっていう、もう泣きついて言ったら森岡先生が、上げた手をすって下ろしましてね、すーっと腰を落としてね、僕を抱いてくれて、一言ごめんって言ってくれたんですよ。もう、それで子供の頃に僕はもうその許せるわけですし、その自分の気持ちが分かってくれたっていう、そのぐらい辛かったんですよね、その。でも、それがその要はありがたいことに、次の担任の細澤先生っていう女の先生、5年6年です。その、地図台降りたばっかりの先生でした。伝わってたんですよね。で、おばあちゃんとも、うちのおばあちゃん、僕を育ててくれたおばあちゃんとの話もよくできてたんだと思いますよね、今考えれば。すごい大事にしてくれました。で、教員の道っていうのはその頃芽生えました。
なるほどね。はい、なんかドラマティックな、
ね、おっしゃると
人生の始まりですかね。はい、いや、あの、はい、今聞けばね、素晴らしい話だと思うけど、はい、本人にとってみると非常に辛い思い出でもあったんでしょうね。
おっしゃるとおりです。
そうですか。はい、で、あの、小中高等学校は地元静岡で、
そうです、そうです、そうです。
大学は東京行く、
東京行きました。
あ、そう、はい、からあの、もうその頃からじゃあ教員になろうというふうなこと
で、あの、漠然とではありましたけど、ありましたですね。で、その後で知ったんですけど、高校1年の担任田中先生が、その僕に内緒でうちのおばあちゃんと測って奨学金を手配してくれていて、結局奨学金もらって高校出たんですよ。で、17の時にそのおふくろ亡くなっちゃったもんですからね、結局おふくろの保険金で大学行く頭金ができて、で、まあ、もっともその頃1年半ほどその死にに帰ってきたもんだから、東京からガンで。で、要は1年間病院に入院した時に2人部屋を、当時のドクター上野が中央病院、今の県立病院です、それがあの中央病院で僕のためにってベッド開けてくれて1年間看病したですよね。で、見立てがおふくろ3ヶ月で死ん、まあ要は余命3ヶ月だって言われたのが半年生きてくれたですよね。で、まあ要は実際にはその前の何ヶ月間と1年近くをあの、まあ、要は親子二人で病院でっていう時があって、まあ、正直勉強もあんまり やれなかった。それでまあ、それでも大学なんとなく受かったもんだから、東京行かせていただいたっていうのが現状ですね。
で、卒業と同時に、まあ、静岡学園、現在のね、そこから声をかけ
られて。俺もね、大学4年の時に、その、高校1年のさっきの田中先生が、お前就職ないんじゃないかって心配して声かけてくれたんです。ないんですよ。親ないですもん。その時はもう全て、あの、祖父母も死んでましたし。で、結局、その、片親でも銀行ダメなっていう時代でしたから。うん、そうしたら、その、できたばっかりの学校があるけど、お前教員になってみねえか、行ってみねえかって声かけてくださって、で、静岡学園行ったんです。そしたら静岡学園の創設者の牧野健一郎が、その履歴書見て、履歴書には家族欄が昔ありましてね、家族、各欄が。で、家族欄僕はないです。だから一人の名前僕だけ。そしたら、その、苦労したなと。はい、っつったら、明日からこっちってくださいですよ。それで、大学4年で採用なんですね。
不思議です。今では考えられませんね。
考えられません。はい、で、アクルド氏制裁を。昭和46年。
まあ、臨時採用みたいだ
った。臨時採用でした。
なるほど、ね。はい、はい。以来、ずっと終始一貫、静岡学園に勤務されたということ
で。そうです。もう、牧野健一、それから二代目、牧野明さん、はい、まあ、可愛がっていただいて、一生懸命やりましたですね。それから、実施の牧野秀則先生ってのもおられて、まあ、年があんまり変わんないもんだから。まあ、あの、よくしていただきましたね。
そうですか、ね。しかし、本当にお聞きしてみるとね、そんな感じは全然ないんですけどね、非常にドラマティック、ドラスティックな、ね、人生が歩まれた、はい。まあ、その後、静岡学園でね、はい、まあ、ちょうど、はい、うん、その頃から、まあ、あの、教育問題が大きくクローズアップされ、はい、で、私学っていうものがね、はい、大きな存在になってきた。はい、まあ、昔からもちろん私学はあったんですけど、はい、私学っていうのはごく部分的なあれですけど、はい、もう全国的に広がっている、はい、その時期だったんじゃないですか。
そうですね。そのちょうど、まさにそんな時期おっしゃる通りですね。それで、まあ、牧野健一先生が、その、私学の優になりたいっていう、まあ、5年計画5年か、スポーツ5カ年、それから東大進学5カ年っていうのを計画やりましたですね。46年にその5カ年計画の2年目ですね、甲子園行きましたですね。で、それでまあ、一躍静岡学園って名前がある程度通った。で、今度は東大出ろと、5年計画やるっつってやったんですよね。で、東大出ました。 で結局そこからその指導学園っていう学校の進み方が決まってきましたですね。最初は商業化主体ですから、世の中に出るお子さんを。
実務学校。
はい、そうです、そうです。3年間を、お預かりして世の中に出しましたからね。でもそれがいつの間にかこう、進学ということになって今があるんですがね。まあ、静岡学園っていう歴史は非常に面白い歴史ですね。うん、
まあ、それもサッカーでもね。
はい、
もう全国的に静岡学園知らない人はない
ですからね。そうですね。サッカーも飯田監督の力大きかったですね。うんで今の川口もいいですね、監督、飯田さんのイズムをちゃんと継承して自分を持ってますから、
は
いはい、
爽やかな話室は静岡県私学協会副会長の松村達夫さんをお招きしております。
先生ね、
はい、
静岡学園入られて、
はい、
まあ、お話聞いてると静岡学園の歴史を体現しているような感じを受けるんですけれどもね、やっぱりその中には、まあ、だんだん有名になってきたんですけど、
はい、
さまざまな意味での苦労、ご苦労っていうのはね、人に言えないようなご苦労とかね、辛さとかね、
ありましたね、
あるでしょうね、
ありました、ただやっぱり、今だから話せるって言いますかね、今じゃ許されないことがいっぱいありましたですよね、僕、げんこつをくれる大先生でしてね、まあ、あと2、3人仲間がある、でもそれはね、子供に対する愛情からげんこつくれるんですよ、まあ、ぶんなくちゃですよね。でもそれは今彼らが殴られたことを誇りに思ってるってのは90何パス。まあ中には何人かは恨みに思うやつもいるかもしれない。でも大多数がその認めてくれたっていう。で、そういう中で人としてどう生きるかって一生懸命話をしてきたつもりなんですね。で、大学は、まあ結果ですから、特に僕が面倒見たのは商業科の学生でしたから、人としていかに生きるべきかをうんと語ってきたつもりなので、まあ、いろんなことがありました。何しろこのもう言い出したきりないぐらいいろんなことありました、はい、
そうですよね、
はい、
でも、まあ、いろんなね、はい、噂は聞いたんですけど、
はい、
松村先生って非常にユニークな、ね、ものの考え方、はい、行動、
はい、
教育をする先生だっていうことを聞いておりましたしね、はいはいはい、関わった人とも何人かにお会いしましたけれども、
はいはい、
素晴らしいよっていうお話をね、よく伺いました。
ありがとうございます。
で、今体罰の話もね、はい、まあ、いろんな見方あるし、今では絶対いけないということになってるけど、
はいはい、
私はやっぱり戦前の生まれですから、
はい、
やっぱりね、先生にぶら殴られたり蹴飛ばされたりしたこと、はい、仲もあるんですよね、
はい、
全然恨みなんか思ってませんね、
はいはい、
むしろそういう先生が私を可愛がってくれたんだなという気持ちになりますよ ね、
ですね。そのやっぱりある程度の年齢になると分かるんですよ、
う
ん、
そうですね、
その要は憎くて感情的に殴ってるっていうことと、うん、将来自分のことを思ってやってくれたんだっての年齢とともに分かりますね。だからそのさっきの小学校の時の森岡先生じゃないですけど、その僕を叩いたっていうことはね、ナイフを投げたわけですからそのことに関してはね、叩かれて、でも小学校4年生、そのばあちゃんをばあさんって言ったって言えない自分の辛さを分かってくれてるっていうところでもう評価してしまうんですよね。
うん、そうですよね、
やっぱり人ですね、人。
まあ、その間ずっとね、
はい、
まあ、普通の先生から管理職になって、はい、校長先生になったということなんですけれども、
はい、
私学っていうのは公立と違って見学の精神っていうのはみんなそれぞれ持ってます、はい、みんな違うんですね、
はいはい、
で、まあ、その中でその教育していくには特色打ち出さなきゃいけないということで、
はい、
さっき、まあ、まあ、スポーツの問題、はい、あるいはその学力で東大へ、
はい、
そういうようなこともあるだろうし、いろんな難しいそういうふうなその時代の変化の中でですね、はい、どういうふうに私学を処していくか、
はい、
いくら大きく広げていくのかっていうような苦労っていうのがさまざまあるんじゃないですかね。
はい、ありますね。やっぱりその私学は独自の見学の精神があって、それのよりどころとして生きてるわけですから、だから公立のようにその、金太郎ラーメンっていう部分じゃない、ところがやっぱり公立は公立って辛さがあると思うんですよ。その、勝手なことができない。
法律とか制度とかね。
おっしゃるとそうですね。だからまあ、私学はどこで自分たちの色を出すか、そして結果として、将来大人になった子供たち、大人になった時に、その学校で何を教わったか。どんな先生と接したか、そこが勝負になると思いますね。
そうですね、
はい、
で、まあ、今となってはもう昔の話かもしれませんけれども、
はい、
静岡学園でですね、
はい、
ずっと教員をやられている間に、はい、印象に残る思い出とか、そういうのがあったら、一に紹介していただきます、
はいはい、じゃあ一つだけ。まあ、サッカーで今、本校有名になりました。で、サッカーが当時、J リーグが できる前ですね、まあ、神保君っていう生徒がいました。もう亡くなってしまいました。その彼は、 当時リベロという言葉が、つまりサッカーの戦術のリベロという言葉、いや自由なあちこち走り回って攻撃に参加し守備も、それを任された子でしたね。でやっぱりお父さんがいなくて、お母さんの、まあ、こんなこと言っていいのかな、その要は当時生活保護みたいなもので生活しなさってね。それでその彼が日本国代表で、要は高校生の選抜で何度も選ばれるような選手でした。それがそのヨーロッパ行くだなんとかだった時に、そのクラスの生徒、うちの僕のクラスでしたから、クラスの生徒に代表に堀池ってのがいて、堀池神保行くぞ、小遣いだ、あいつ小遣いねえぞ、みんなダダダって集めてくるんですよ。2万何千って集まって、でそれに僕が足して3万円だ4万円だにして渡してた。1回目は神保ありがとうって行きましたよ。2度目3度目、特に3度目いつもの通りですよ、集めて持ってけ、そしたらもらえない、なぜだ、僕はみんなに返すものがないってですよ。その2度3度もらって涙が出ちゃってね、
返してもらうためにあげるんじゃなくて、ね、
そうですよ。でふざけんなって僕は言いますよ、そんな思いでやってるじゃねえだろってやったんだけど、彼からすれば僕には返すものがない。それでまあ古川電工へ就職しました。だから今なんかジェフなんとか言って、世が世であればね、彼がその J リーガーとして第一号として契約をしてたでしょう。だそうすれば彼の生活だって、またみんなだってやってきたことが報われたと思うね。でもその彼やっぱり大変な思いして、結局要は途中でサッカーも辞めて、いろんな仕事をしてましたですけど、亡くなってしまったですよね。だからそれはもう一番の辛い思いというかね、世が世であれば時代が違っちゃったっていうことですね。それからまあおかげさまで三浦がですね、まあ、兄弟が香港の関係で、はいはいはい、弟の方は本当にキングカズとして、まあ、彼はうちを卒業はしませんでしたけども、まあ、それは彼の進む道っていうのがありまして、その自分で選んでった、あれもすごいやつですね。またやっぱり勉強なんかもそうなんですけどね、まあ、これこそ変な自慢話になっちゃうから言いたかねっていうのもあるんだけど、途中でリストラの波が吹き荒れた年があったですよ。10年ぐらいになりますかね。で、そのお父さんお母さん働けなくなっちゃってね。で、授業料払えなくなったっていう子供が何人か出ちゃって。で、まあそれ、授業料払ったり、まあ、いろんなことをしたんですよね。で、助ける人もいて、助けてくれる人もいて、授業料払ってやったりして。でもそれがね、3人、4人ほど僕面倒見たんですけどね。そのうちの一人がね、返し始めたですよ。今30いくつかになります。返し始めた、あの時の金先生いくらだって。で、毎年2万か3万しか返せねえけど先生、次の子供先生絶対次のやつのことやってんに違いねえから、これも嬉しいですね。
なんかお聞きしてると教師冥利に尽きるっていうか、
もう嬉しくて本当ですね。この職業に就かせていただいて感謝ですね。
いや、非常にいろんな出来事があったと思いますけれども、はい、それで校長先生を務められて、はい、まあ、学校も大きくして今度移転もされるとそうですけどね、はいはい、ますます大きくなって存在感が増してきたというふうなことで、ね、は
いはい、ありがとうございます。先
生も、
まあ、
静岡学園一筋で、はい、今非常に嬉しいんじゃないでしょうか。
まあ本当に嬉しいです。さっき申しましたように、明日から来いの一言で、牧野健一郎の明日から来いのその一言で一緒に、ただね、残念ながら性格的に感じたことをもうすぐに喋っちゃうっていうか、感情的人間なんですよ。で、それは逆に言えば誤解も出てくる、敵も増えるっていう辛さもあるんですけど、まあ思ったことを言わないでこそこそやるということよりも、誤解されても時間が経てば分かってもらえるっていう部分の方が大事だと思ってやってきましたですね。で、今もその通りやってるんですよね。まあだから、はたから見りゃ、あんな野郎が校長かよっていう部分も正直あるんですよ。言葉汚いし、敬語を使うっつったってなんか間違った敬語使っちゃって。でも、裸でいたい。人として生きていきたいっていうのがあるもんだから、まあそれで思いで。でもおかげさまで静岡学園認めていただけるような学校になりましたのでね。まあこれから後の人たちが一生懸命やってくれればと思って、楽しみにしてます。
まあ、これからもね、はい、公立と私学とのその兼ね合いっていうのを、ね、はい、うまくやりながら、はい、存在感をぜひ高めていただくということ で、ね、まあ、現在は名誉校長というふうなことのようですけれども、はいはいはいはい、ぜひこれからもですね、静岡学園の大きく発展するためのね、はいはい、礎を築いてこられたんですが、頑張っていただければ嬉しいなというふうに思います。
FM ハイ爽やか談話室、 静岡県私学協会副会長の松村達夫さんにお話を伺っています。
松村先生ね、もう一つね、ことは学校の話はこの辺で終わりにしようかと思ったんで、それだけ今少子化、日本がね、子どもさんが少ないというふうなことですけど、やっぱり少子化っていうのは社会にとって見ると辛い話でありましてね、もう少しやっぱり日本が将来発展するためには子どもさんを大きくね、大きくというかたくさん産んでいただかなきゃ困ることで、今の若い人はそういう気がちょっとないんですよね。もうちょっとその辺をね、やってもらわないと日本の国家の将来危ないんじゃないかっていう、
そうですね。だからある意味じゃあその教育は100年の経営だって昔からその明治時代からね、それで結局要はそれの良し悪しっていうのは、まあ後世の人たちが評価することなんで、今あまりにもその要は教育というものに対する考え方が薄いということは、子供を作ってその子孫を増やすということに対する考え方が薄くなっちゃった、じゃあ何でしょうかね。僕も考えました。経済市場主義で勝ち組だ負け組だなんてくったらねえこと、言葉を言う。だから結局お金がないっていう、あれはお金を稼ぐためにみんなこぞって働けだ。まあ働くことは大切なこと。でも男にできること、女にできること、性差っていうことが違うと思うんですよ。だから女としてやっぱり何をしなきゃいけないかっていう部分、男として何ができるかっていう、お互いが理解し合わないといけないと思います。男性女性が。で、それはやっぱ国として、政策として推し進めることは肝要じゃないでしょうかね。当然子供がいる、つまり子供人口が増えなきゃ困るわけだから。じゃあその子供たちをどう育てるかっていうのは、これは教育の分野。あるいは社会の分野なんですよね。学校だけに任せちゃ絶対いけないし。家庭での教育、社会での教育が必要だと思いますね。だからそういう意味では日本はおかしい、会長おかしい。本当おかしい。
現在の日本の発展っていうか、まあ今ね、日本の位置づけをどういうふうに考えるかという議論があるところですけど、明治以来の学校教育の充実っていうことは非常に大きな意味を持っておりますね。
おっしゃる通りですね。
海外援助なんかもね、そのダムを作るだとか道路を作るだとか箱物を作るんじゃなくて、やっぱり上のようだけれども、本当は教育にお金を投じなきゃいけないんですよね。
おっしゃる通りです。全く同感です。全くそう思います、
それで、学校の話はそれで、現在は校食をいろいろおやりになっているということで、先ほどの紹介にもあったんですけれども、現在静岡学園の名誉校長先生ということと同時に県の私学協会の副会長をやっておられる、それから全国でもなんかおやりになっているんですか。
中学高等学校連合会っていうのがございましてね、全国の私学の、そこの幹事ということで、月に一遍会長とともに全国会議で出させていただいてます、
しかし逆にね、私学っていうのは先ほどの見学の精神じゃないけど、それぞれ 理事長なりその経営者なり考え方が違うということで、公立っていうのは大体一定の法律なり制度なりね、伝統なりっていうのがあって枠がありますよね、だけど私学っていうのはそれないわけですよね、だからもういい学校にしようと思えばいくらでもできる、いい加減にやると思えばできるということで、言い方は悪いかもしれないけど、すごいいい学校もあるし、いい感じなところもある、そういうのをまとめていくっていうのは大変じゃないですか。
それはもうおっしゃるとですね、それやっぱどうしても政治が絡みますね、補助金だとか、要は進学に対する助成、その他もろもろです。やっぱりどうしても一つの国家、100年の経営の その地区、部分を担ってるわけですから、大変勝手なことをやれるっていうわけではないのですよね。当然規制があるわけですね。でもそういう中で各高等学校が努力をし、私立がそのおのおのが見学の精神の中で、自分の学校の発展をそして教育をしていくと、それをどう生かすかっていうのはこの教会の一つの仕事だと思いますので、そのまとめ役としては正直大変ですね。でも静岡県っていうのは大変いい県でしてね、講師がうまくいってるということで、いろんな県が見学に来るんですよね。
公立と私立
はうまくいってる。そうです、そうです。というのは講師がうまく共通認識ができてきて、ここ何年かなんですよ。今まで講師ってのはこう背中合わせの部分があったんですけど、ここ何年かでそれができつつある。その中でやっぱ私学は私学館で、お互いが、その違う見学の精神を持ちながら教育を施していく。それはやっぱりお互いでその理解し合わなきゃならない部分ってのは、講師だけじゃなくて、師師間だってあるわけだから、それを なんちかね、こう話し合いで調整するっていう仕事は大変ですよね。
今現在、静岡県内には私学って
44校です。
44校、
はい、はい、はい。
そうすると、県内で44校、はい、まあ、44というのはかなりの数だと思いますし、はい、それと同時にあの全国のね、はい、その連合会の幹事をやってる、全国ではどのくらいあるんですか、
もう
す
ごい。全国ではね、200何校あるんだと思いますね。あ、ちょっと正確な数分かりませんけども、あの、一つの県で2つ、3つしかない県もあるんですよね、私学が。
あ、そうですか。
びっくりしてますね。で、静岡44校で、愛知が53校だと思いますね。で、あの、2つとか3つしかない、あの、福井とかね、あっちの方行くとね、はい、私学ないんですよ。もう数、勘定するしか。
あれ、初めて聞きましたけど、そういうもんですか。
はい。
大体どこの県もね、人口に比例して、あ、同じぐらいあると思う。
あ、ありますね。まあ、あの、特に、山陰、まあ、山陰ですね、鳥取、福井、あの辺は少ないですね。
まあ、それは地域特性っていうのはあるんでしょうけど、まあ、公への依存度が強すぎるっていうところがあるんでしょうかね。まあ、静岡の場合は、あの 県土全体が豊かさがあるから、
その
私学っていうものはね。
でもう一つはね、静岡で特筆しますとね、東中西、東部、西部、中西部、色は全然違うんですよ。あの伊豆には私学ございません。伊豆半島には私学一個もないんですよ。
あ、そういえばそうですね。
はい。
改めて私もこの出身ですけど、考えたことなかったけど、ありませんね。
ありません。ですから、東部は、神奈川県との競争が存在してるわけです。神奈川県から生徒を取りに来る。逆には神奈川からも入ってくる。特に運動の選手なんかそうですよね。
あ、なるほど。
で、浜松は、愛知県との豊橋とか、あその辺の兼ね合いが。で、中部は、私学も公立も一番多いんですよ、中部は。この静岡を中心として。だから、まあ、私学という意味で経営っていう面で考えると中部はすごい大変。
なるほど。いや、初めて聞きましたけど、なるほど。そういうなんか裏事情みたいなの
がありますか、ね、だから静岡って面白い県ですね、東西に長いから。
まあ、その他先生はあの三菱 UFJ 銀行とかタミヤ木屋の小学、は
い、おかげさまでその選考員に選んでいただいてます。
は
い、
公的な、ね、仕事、はい、一番なんか拝見しててそういうのが合ってるんじゃないかと思いますけどね。
あ、はい、まあ、転職だと思ってます。
時間がもうなくなっちゃうんですけど、最後にですね、はい、私ども FM 放送、コミュニティ FM 放送っていう、まあ、地域社会静岡を中心とした中部地区一帯、はい、いうことが対象 そのラジオ放送で、はい、まあ、災害とかそういう時に役に立つということで地域情報を収集し発信してるんですけど、はいはい、なんか注文っていうかね、こんな風なことどうだっていうことがあったら一言アドバイス。
やっぱりどうしてもやっぱりこのリスナーを増やすことはとても大切なことですよね。じゃあリスナーを増やすにはどうするかっていうことですよね。それあのただ単にやってますよっていうんじゃなくて、なんか一つ踏み込んだ案が出れば、あるいはその、まあ、今日こうやって僕がこう出させていただいたってありがたい。自分の仲間にこんなことがあっていついつ、ね、これがやっぱり、どんな内容をしたかってことはみんなに知れ渡る時が来ると思うんですよ。でそんな時に少しでも応援してくれるっていうこの FM ね、 76.9Hz、はい、それをみんなに知ってもらいたいと僕はこう思います。今日参加させていただいてつくづく思いますね。でいろんなところで意見が言えるような場ができてきたらありがたいなと思うんですよね。はい、はい、まあ、ちょっと自分なりに一生懸命考えてみます。
はい、ありがとうございました。今日は忙しいところ
ありがとうございました。楽しい時間でした。
今朝の爽やか談話室は静岡県私学協会副会長の松村達夫さんをお迎えしてお話を伺いました。松村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。